今朝山崎先生は山口県にあります州都キリスト教会の方で、ご奉仕なさっています。午前中礼拝、そして午後は何かセミナーをされて今晩こちらに帰るということでした。昨日出かけて行かれましたけれども、そして私たちは今朝ですね、国際飢餓対策機構からお二方をお迎えしております。ちょっとそこにお立ちいただけますか。皆さんにご紹介したいと思います。ジェローム・カセバさんと、そして通訳の吉田智樹さんです。拍手で。先週皆さんの、どうぞ、集報ボックスにこのブックレットが入っていたと思いますが、このブックレット、今年は夢への一歩ここからというテーマで、国際飢餓対策機構この期間、世界食糧デーの期間、各教会また学校を回られてですね、飢餓のさまざまな報告をなさっています。そしてコロナ禍に出てくるジェロームという人がいるんですが、これはカセバさんご本人のことです。今日もジェロームさんからこの今後のレポートを聞くことができますが、ジェロームさんご自身は2002年に日本に来られまして、東京の方の国際キリスト大学で、キリスト教大学で4年間、そしてその後2年間大学院で学ばれて日本滞在されてですね、その後この国際飢餓の働きに疲れて、今は日本からこの今後の現地の働きとして派遣されています。この10月の期間日本に来られて、そしていろんな各地を回られてレポートされています。見かけおいくつぐらい見られるか後でお尋ねくださって、2歳半の娘さんがお一人と奥様は今後で一緒にこの働きなさっておられるそうです。そして通訳の吉田智樹さんは2010年から国際飢餓の働きに疲れて、若手ということで、各国何かがあればすぐに現地に飛んでいくということですね。各国またにかけていろんな働き奉仕活動をされています。最近はこの広島での土砂災害でのサポートにも出向かれたということを聞きましたけれども、早速、御言葉を開いた後に講談にお迎えして、共にこの私たちに今日語られることをですね、主からまた現地からさまざまな方面から聞いてまいりたいと思います。今日はKeep on Pressingという題で、御言葉を取り継いでいただきます。日本語に訳すと、ひたむきに前進しようという訳になりますが、まず聖書を開きたいと思います。詩編の139編1節から6節、詩編139編の1節から6節をお読みします。指揮者のためにダビデの賛歌。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。それでは早速お二人を講談にお迎えしたいと思います。拍手でお返しましょう。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
Sorry, I'm going to speak in English this morning.
今朝はこれから、ここからですね、英語でお話しさせていただきたいと思いますけども、
I can speak Japanese, but my Japanese is very broken.
あ、私は日本語を話すことができてたんですけども、コンゴに長いこと言ったので、ちょっと忘れてしまったこともあるので、すいませんが英語で話します。
Thank you very much.
ありがとうございます。
When I came here yesterday,
昨日私たちはこの教会にですね、到着しました。
The first impression I had is this beautiful church.
私の最初の印象としてはですね、本当になんて綺麗な教会なんだろうということです。
When I look at it, the first image was the church in America.
アメリカに行ったことがあるんですけども、アメリカであったような、そういった印象ですね。
I've been living in Japan for some time, but I've never seen a beautiful church like this. Well, clean and everything. I really love this church.
私は日本に住んで、長いことしばらく住んでいたんですけども、その日本にいた中でこんな素晴らしい綺麗でですね、整えられた教会というのは初めてです。
And the atmosphere is very quiet. I really enjoy this place.
またこの地域の雰囲気もですね、とても静かで、いいところだなということを思います。
So this morning, I'm going to share a message. But after this message, I'm going to show the work we are doing in Congo.
今朝まず最初にですね、御言葉を開いてですね、共にそこから教えられていただきながら、その後に現在のアフリカの、また特にコンゴですね、今日はコンゴの現状を皆さんにお分かち報告したいと思います。
So I will try to be fast and try to buy time.
なるべくですね、内容がとてもたくさんあるので、なるべく早くこうなってしまうかもしれないんですけども、ぜひ、よろしくお願いします。
As the pastor mentioned already, my message this morning is keep on pressing.
すでに、司会者の方がですね、テーマを、掲げてくださいましたけども、今朝は keep on pressing. 下向きに前進しようということですね。
Keep on moving.
前に進み続けようということです。
Keep on going forward.
前ですね、歩み続けるということです。
You might thinkyou may think, why Jerome is coming up with this kind of a subject?
まあ皆さんの中にはですね、なぜこのジェロームさんはこういったテーマを今回掲げたのだろうかということを思う方もおられるかもしれません。
You know, as human beings living on this earth, we are facing different situations.
私たちはこの地上にいる限りですね、様々なシチュエーション、状況に直面することはありますよね。
We do face different problems as human being on this earth.
この人類にとって様々な課題、問題に私たちは直面します。
And these problems can be from our working place, can be from the ministry.
例えば仕事場での、皆さん抱える問題、また、選挙、こうした教会でですね、選挙を進めていく中で、ぶつかる課題というのがあると思います。
It can be even a problem from your own family.
また、この家庭、家の中での問題というのもあります。
So we are not spared from facing difficult times, difficult situations in our life.
私たちにですね、一切問題がない、この私たちの人生の中で、もう悩みも問題も何もないということはですね、なかなかそういう時はないですよね。
When I was a kid, I used to think that pastors, they don't have problems.
私が子供の時ですね、牧師先生を通して問題について教えられたことがありました。
But being a son of a pastor, I used to observe my father.
私の父はですね、牧師なんですけども、そのような牧師家庭の中でも様々な問題というのは出くわします。
I used to see many problems.
私はたくさんの問題をこの面で見てきました。
From the church, from the family, and my father used to face those problems every time in his life.
教会から、また家庭の中から、また私自身の中からですね、様々な問題を抱えます。
So sometimes as Christians, when we face problems, we think that maybe God is no longer with us.
時々私たちクリスチャンにとってですね、そういった問題に出くわすときに、神様は本当にいるんだろうか、神様はなぜこんなことされたんだろうかというふうに感じてしまうことがあります。
Sometimes you start thinking, oh, maybe God doesn't exist. It can happen.
神様は本当に存在、私たちを見捨てられてしまったのではないか、そんなことを考えてしまう時があります。
Why are these things coming my way? Every time I go to church, every time I pray, why this sickness in my life?
私は教会に毎週通っていますし、なぜ神様はこんなことをですね、私たちの前にこの問題として、出てしまうのか、 なぜかそういうことをですね、問い詰められることがあります。
Why God is allowing my family not to be well every time my children are not following God? Why God? You think too much in your brain.
神様なぜこのことを許されたんですか。このことがですね、この問題を起こることを神様なぜ許されたんですか。神様、私たちの家族が、また子供がいつも幸せでですね、うまくいくようになぜしてくれないんですか。
And as a result, we want to give up.
その結果として私たちは諦めてしまう。
Let me just leave these things of God and go in the world.
そして神様から心がですね、離れてしまう。別のところに行ってしまう。
Let me just stay at home because since I've been going to church, no change every time I face problem.
教会に毎週行っていたとしても、そのような問題というのはどうしても起こってしまう。
Maybe God does not love me anymore.
おそらくも神様は私を愛していないんではないか。そんなことさえ考えてしまう。
All these thoughts can come in our mind.
そういった考えがですね、私たちのこの心の内に繰り返されてしまう。
But what is the Bible telling us this morning?
しかし、今朝開いた御言葉は何と語っていますか?
Say, there is nothing that is happening in our life without the knowledge of God. God knows everything happening in our life.
私たちが知る限りですね、すべてその悪いことも良いことも全て神様がご存知だということをぜひ覚えておられていますよね。
Nothing we think about or we do can escape the knowledge of God.
何一つとして神様のその知恵、知識、全知全能のその神様から離れてですね。
It says even before we speak the words, God knows already what we want to say.
4節に言葉が私の下に昇る前に何としようあなたはそれをことごとく知っておられますと書かれています。
So all this is showing that God is following every details in our life.
神様はそういった細かい小さなことをもう全てご存知でですね、そのことをなさります。
So when we are facing family problems, God is there and He knows what is going on.
たとえそこに家族の問題がそこにあるときでさえ、そこにも神様はおられるわけです。
When you are facing problem in your marriage, God is there. He knows what is going on.
結婚に関する問題を抱えておられる方もおられるかもしれませんけど、そこにも神様はおられる。
When you are sick, God knows. He is there and is with you.
病の中にいるとき、そこにも神様はおられます。
So please don't follow the noise, that whisper, the small voice we are listening.Saying that God does not love you is not from God. God loves you.
時としてそういった問題を抱えるときに、小さなですね、そういった悪いささやきを私たちのうちに問いかけられるとき、しかし神様は必ずその人生の全てのところにおられるということ、知っておられる、ご存知だということを覚えてください。
The purpose of that small voice is to take your attention from God.
そういった小さなですね、心の底から出てくるささやき、サタンの誘惑というのは、神様からこう離れさせる、そのための悪魔の攻撃ですよね。
That voice wants to take your attention, the devotion, the love you have for God, and make you love the world.
神様への愛、また神様への献身、そういった思いをからそらすために、そういったささやきが。私たちのうちに起こるんです。
But God is telling you and me this morning, let's keep on pressing.
しかし今日皆さんにこの御言葉を通して語りたいのは、たとえそういった状況にあっても、ひたすら神様を信頼してひたむきに前進しようということです。
No matter what we are facing right now, God still loves us.
たとえどんな問題があっても、しかし神様、たとえどんな状況にあっても神様は私たちを愛して、愛し続けてくださる。
Let's keep moving forward with our God.
ただひたすらに神様と共に歩む道を選び続けて歩んでいきましょう。
Don't give up.
決して諦めないで。
Don't give up.
決して諦めないで。
This is the voice of God telling you and me, please don't give up.
この諦めないでということが神様から来るメッセージです。
This page you are facing now is going to be over very soon. You are going to see the light of God.
このたとえ困難な状況の中でもですね、私たちはそこに光を見出すことができるわけです。
Maybe the situation you are facing right now, God has allowed it to come in your life for a purpose.
そういった一つ一つ私たちが出くわす問題というのは必ずそこに神様のご計画がある。
Sometimes God allows problems in our life just to build our character.
そういった中には神様が私たちのキャラクターをですね、こう成長させる、立て上げるための、
Maybe God want just
目的で起こることがあります。
Maybe just God want to make us tough so that we can persevere in the things of God.
神様はすべてそういったことをご存知であられる方で。神様を信頼していきましょう。
I remember the story of a missionary in Africa.
私はこういう、一つのアフリカのですね、宣教師の方を思い出します。
Because my father used to work and is still working with many missionaries, so I used to listen and to see something happening.
父がですね、牧会をしているときにですね、さまざまなそういった問題起こることをですね。まあ、息子としているときにこう耳にですね実際に聞くわけですね。さまざまな問題を抱えている人たちが。
This missionary from Europe heard the voice of God say, "Go to Africa and preach the gospel."
そのある宣教師はアフリカに宣教師に行きなさいという神様の御声を聞きました。
So the missionary came to Africa with his family.
そして彼はアフリカで宣教する決心をしてですね、アフリカに来た。
So by that time he was married and had one daughter.
そして彼はそこで結婚をして一人の娘をが生まれました。
So the goal and the mission he had is to preach the gospel to the indigenous people in Africa.
その宣教師のゴール、目標はですね、その現地に行ってその福音を述べ伝えることです。
So the indigenous group, the Buzuku?So, they were living in a very poor rural area.
その地域というのは本当に貧しい部族が村の人たちが住んでいました。
So this missionary, because of the love he had for those people, he went and he started living with them.
そして彼はそこに実際に住んでですね、その貧しい地域に入って、そして彼らと共に生活をしました。
The condition there was not very good for him.
その環境というのはですね、その外国から来たその宣教師にとってはとても過酷な状況でした。
The environment was not clean and so many diseases.
とても不衛生で、こう、とても汚れた環境にあったわけですね。
So he started building a church in that village.
そして彼は最初にしたのは、教会をその地域にまず建てた。
So after 3 years,
3年後に、
his wife became sick.
彼の奥さんが病にかかってしまいました。
And he died.
そして奥さん、奥さんは亡くなってしまったんですね。
Just imagine somebody who came to preach the gospel and now is losing his wife in a village far away from his home。
ぜひ皆さんこう実際に想像していただきたいんですね。宣教思いを持って来たにもかかわらず、それが叶わず、いや奥さん、大事な奥さん、愛する奥さんをそこの地で失ってしまった。
After two years.His daughter also became sick.
そこからさらに2年後、今度は娘、まあ、一人の娘さんがまでまだ病気にかかってしまいました。
And the daughter too died.
そしてその娘さんもそこで亡くなってしまったんです。
So the missionary remained alone.
そして彼は一人ぼっちになってしまいました。
So one day he was praying and he said, "Why God? Why this?"
そういった時私たちは神様になぜこんなことを起こしたんですか。
Why didn't you protect my family?
なぜ神様この家族、私の家族を守ってくれなかったんですか。
Were you not aware that my wife was sick?
なぜあなたはこの、いや、奥さんが病気になることを許されたんですか。
You have power to heal. Why didn't you heal my wife?
神様、あなたは癒し主の方です。癒すことのできるお方ではありませんか。
He was discouraged.
そして彼はとても自分の中で葛藤してたんですね。
But he heard a voice within him.
その絶望の中で彼は一つの内側から声を聞きました。
I sent you here to win this village for me. to win, to bring these people to me, to God.
神様、その声というのはですね、私はあなたを使わしました。それはなぜかというと、その人々、地域の人々を私のところに連れてくる、そのためだと。
He started crying.
その声が彼のうちに聞こえてきたときに彼は泣きました。
And he said he went in the middle of the village and he left, he lifted his hands like this.
そして彼はその村の中心で手を上げてですね、両手を仰げ、天を仰ぎました。
He said, God, because it is you, I'm not going to give up until I see the people of these villages knowing Jesus Christ.
神様、そこで彼はこう祈神様に対して叫びました。神様、あなたのゆえに私はこの村に残ってこの福音をですね、述べ伝えます。
It is painful, it's not easy.
それはとても彼にとってたやすいことではもちろんありません。
Unless you get the power from God to endure this kind of situation.
こういった厳しい状況の中にあって私たちは力を失うことを経験します。
So he continued preaching.
しかしそれでも彼は語り続けました。
He remained in that village.
そしてその村にとどまり続けたんです。
And the end story is this: this entire village came to Christ, and there was a very, very big revival in that village.
その結果としてその村はすべての人が救われて神様を見上げるように変えられていったんです。
What are you facing in your life?
そう、あなたの問題は何ですか？
Do you want to give up and go back?
皆さんは諦めてですね、過去の自分に戻りたい、そういったそこから立ち去りたいと思いますか？
What mission God has given you personally in your life?
あなたのその個人的に与える神様から与えられたそのビジョンなんでしょうか？
Please keep on pressing.
下向きにただ神様を信じて前進し続けましょう。
Keep on moving forward.
前へひたすら前進していきましょう。
No matter what you are seeing, don't give up.
たとえどんなものを私たち目の前に立ちはだかろうとも決して諦めないでください。
When you feel tired, tell God, please, I need your grace.
たとえそういった問題があった時も、しかし神様を見上げて、神様どうか恵みを私に導いてくださいと祈ります。
Myself, I cannot do it alone. I need you, God. Help me.
私一人ではこの問題どうすることもできない。神様どうか私を助けてくださいと祈りましょう。
My Father,
私の父は、
one time, one member of his church came home and he came to give him a story, a report from the church.
ある時ですね、父が帰ってきた時、あるその父が牧会しているその信徒の方がですね、家に来て、ある話をその信徒の方が始め、その父にですね、語りかけ始めました。
They told him that there is a group ofmembers in the church who are planning to do bad things against you in the church.
で、その信徒の人はですね、その牧師先生にお父さんに向かって、何か他の教会のグループがですね、何か悪いことをして、そういうことを計画しているよっていう陰口というか、そういった言葉をですね、投げかけた。
So my father asked him, he said, what kind of things do they want to do?
そして、お父さんはその彼に向かって、何を目的ですか？何をしようとしているんですか？と尋ねました。
He said they want to divide the people in the church and bring kind of a fight and say, no, we don't want you. Live here. You are not our pastor.
教会をこう分裂させるような、そういった、グループがですね、出てきてたんですね。そういった、互いにこう、戦い合ってしまうような、そういった悪い考えを持つ人がいるよと、そういうふうに教えたんです。
And he asked him, when do they want to do that? He said, this coming Sunday.
で、これ、それはいつ起こるんですか？この今度の日曜日にそういった問題が出ますよと、そういうふうに。
So my mother told my father, don't go to church.
そして母はですね、その教会にその日曜日は行かないでくださいと止めたんですね。
Let this tension cool down and you go another Sunday.
一度この問題が出てきたとき、もう少しこう時間を持ってですね、置いて、落ち着いてから、この状況が一段落してから、また行けばいいじゃないとか、そういうふうに提案したんです。
My dad said no.
しかし、私の父は、いや、私は行くと言いました。
So that Sunday, I remember, we went to church.
その日曜日は私も覚えています。その時教会に行くと、
And exactly, those people started like kind of like fighting the church. They say, one came in front here and just stand. They say, Pastor Kaseba, we don't want you here. You have to leave this church. They told my father.
そのグループはですね、もう日曜日に行くと喧嘩をですね始めていったんですね。そしてある人がその真ん中に立って。カスバ先生、もう私たちあなたは必要ないです。ここから出て、この教会から出て行ってください。そういうふうに言いました。
My father just kept quiet.
私の父はただ静かにそこで立っていたんです。
And he said this, God, you know everything.
そして父は神様にこう言いました。神様、あなたはすべてご存知です。
I recommend everything in your hand.
私はあなたにすべてあなたの御手にお委ねします。
So we left the church, we went with my father home.
そして私たちはその時は、教会を離れて家に帰りました。
After three months,
そして3ヶ月後、
the group, that started the fight in the church came home, came to see my father.
その問題をこう起こしてですね、こう先生を、父を追い出そうとしていたグループが3ヶ月後に私の家に来たんです。
All of them, they were crying.
彼らは泣いていました。
He said, Pastor, forgive us.
そして彼らは、先生、私たちを許してください。
We did wrong.
私たちは間違っていました。
You are our pastor.
あなたは、私たちの教会の牧師です。
My father asked them, he said, why are you changed like this?
先生は、お父さんはですね、戸惑ってしまって、なぜそんな変わっているんだというふうに問いが、何があったんだいと。
They say that since the day we started doing that fight, we don't have peace in our home.
その問題、そういう戦いが始まった時、私たちの心の内に平安がないということに私たちは気づいたんです。
We have many problems in our families.
そこからそのことをきっかけとして、家庭の中でもまた新しい問題というのが出てきました。
We believe that God was not happy with what we did in the church.
その時に私は気づいた。神様はこのことを決して喜んでいない。それのように気づきました。
Sometimes when we face problems, we want to fight with our own strength.
時として私たちはそういった問題に直面するときに戦い、なんとか自分の力でしようとこう戦ってしまいます。
Because we think that God is slow, he cannot fight well.
なぜなら神様が働かれるのは遅いと思ってですね、自分の力でなんとかしようとしてしまいます。
If I wait, maybe this problem is going to cover me. Let me start fighting.
もしこの私たちがそれに立ち向かっていかなければ、その問題が私たちを覆い尽くしてしまってですね、追い尽くしてしまうと、そのように感じて、戦い、その自分の中で巻き起こってしまうんですね。
No, no, no. It's a great mistake.
しかしそれは間違いです。
Nobody can fight greater than our God. Our God is a great fighter.
なぜなら、私たちを信じる神様は、とても偉大な方で、力強いお方で。
When you are facing problem, recommend all your problem in the hand of God.
ただ私たちはその問題に起こしたときに神様にすべてお委ねする。
God can fight better than us.
そして神様が私たちを代わりに働いて、神様が戦ってくださいます。
God can bring solutions to all our problems.
神様はすべての問題の解決を、神様の中にそれはあります。
Please don't give up.
なのでぜひ諦めないで、神様を信頼し続けてください。
Keep on moving.
前へ前進しましょう。
Bring this church forward.
この教会を、教会として共に前進していきましょう。
Continue to be committed to this church.
この教会に共に委ねながらですね、共に前進をしていきたいと思うんです。
No matter what.
たとえどんなことが起ころうとも。
Please continue. Continue.
ただひたすら前へ、前へ、前へ前進しましょう。
And God is going to support you.
その先に神様は必ず助けてくださいます。
So here is the key.
最後に、これが私、キー、鍵となる、言葉ですけども。
I'll take it from Proverbs 15, verse 3.
箴言の15章3節にこういった見言葉があります。箴言の、15章3節。
So I'll just read here first. So Proverbs 15:3.
箴言の15章3節。
Nothing we do
should.
Okay. Nothing we do, say, or even think escape the knowledge of God. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good.
箴言の15章3節の御言葉をお読みします。主の御目はどこにでもあり、悪人と善人とを見張っている。その、この御言葉なので、私たちがたとえ何をしようとも、何を言おうとも、何を考えようとも、その神様からの知識からはですね、知恵からは逃れることができないということです。
Yes. And now having this knowledge in your mind that God knows everything,
私の頭の中にある考え、それら全てを神様はご存知なんですね。
When you go through disappointment,
皆さんがこの絶望を経験するときに、
When you go through problems,
何か問題をですね、経験するとき、
When you go through loss,
何か大切なものを失うということを経験したとき、
Don't stop on that page.
決してそこから、そこで立ち止まってはなりません。
Don't think it's the end of the story.
考えることをやめないでください。
Keep pressing.
ただ前へ進みましょう。
Keep moving forward.
前へ前へ前進し続けましょう。
There is another chapter in front of you.
その時に必ず新しい段階でですね、他のまた違うステージにたどり着くことがあるかもしれません。
At the end of the problem you are facing, there is a bright light.
しかしその先に、たとえそこにまた問題が起ころうとも、その先には必ず明るい光がですね。
But you have to be willing to walk with God.
なので、ぜひ意志を持ってですね、私たちは神様と共に歩み続けたいと思うんです。
Don't abandon God.
神様は決して見捨てられません。
Hold his hand as usual.
神様は私たちの手を握ってくださっています。
And you see the bright light coming back in your life again.
そして光が、また、主の光がですね、私たちの人生を照らしてくださいます。
Let's pray.
祈ります。
Father God, I thank you.
神様は感謝をいたします。
I thank you for giving me this opportunity to speak to this great people of God here.
神様はこのようにこの教会でメッセージを語るその機会を、尊い機会を与えてくださったことを心から感謝をいたします。
I know you have the purpose for sending this word to this church today.
今日この教会にこの御言葉を与えてくださった、そのことにはあなたの計画があることを信じます。
But I pray that you give us a fighting spirit.
神様、どうか私たちのうちに勝利を得ることのできるその戦う神様の霊を、御霊様をお注ぎください。
You continue to bless us with a spirit of moving forward and not giving up.
御霊と共に前進し続けることができますように、主よ、どうぞ私たちを助けてください。
In spite of all the problems,You are going to build up our characters.
たとえどんな問題にもかかわらず、神様、あなたは私たちを成長へと導いてくださいます。
You put new perseverance in our lives.
私たちをまた新しい段階へと成長してさせてくださる方であることを信じます。
Until the return of your son Jesus Christ.
主イエスキリスト様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
I'm going to move very fast to the presentation.
今からですね、プレゼンテーション、今後のまた報告をしたいと思いますね。
Like Pastor mentioned already, like Pastor mentioned already,
先生がすでにおっしゃってくださいましたけれども。
My name is Jerome Kaseba. I'm from the Democratic Republic of Congo.
私はジェロームと言いまして、コンゴ民主共和国、この矢印のところですね、この国から来ました。
Here, this big one in the middle, that's my country.
この中心にある大きな国、これが私の国です。中心国。
But here, there is another Congo here.
しかしその上にもコンゴがありますね。
So this one is Republic of Congo, but my country is this Democratic Republic of Congo.
上のコンゴはコンゴ共和国ですけども、私の出身はコンゴ民主共和国になります。
I'm very blessed to have the privilege of coming to this country, Japan, and study here. Because I learned many things from this country.
このコンゴの国からですね、こうして日本に私が来ることができたということは、本当にたくさんの祝福を受けることができました。
But I thought that it was going to be selfishness after learning many things from Japan.And just stay here. So I thought, after studying, I'll go back to my home country and help my people.
で、ここで私は10年間日本で過ごしたんですけども、しかし、この日本でたくさんの素晴らしい環境等を経験したんですけども、しかし私の思いは日本に滞在することではなくて、今後に帰って、今後の人たちのために使えるということが私のビジョンです。
So I went back home last year and now I'm working with Japan International Food for the Hungry in the Democratic Republic of Congo.
私は去年にですね、この日本国際飢餓対策機構のコンゴ駐在、コンゴ民主共和国の駐在スタッフとして、働いて、去年からそれを派遣が開始しました。
And in my presentation today, I will talk about the hunger situation in the Democratic Republic of Congo.
今日はですね、特にこのコンゴ民主共和国での飢餓、現在の飢餓の現状というのを皆さんにぜひ知っていただきたい。
So thank you. Give me your ear and we follow together.
ぜひ今期、共にですね、この時を過ごして耳を貸していただきたいと思います。
So this is the kind of general information about Congo.
これは一般的なコンゴの概要になります。
Location Central Africa.
中央アフリカに位置して。
Capital is Kinshasa.
首都はキンシャサです。
And our money is Congolese franc.
お金の通貨ですね。はコンゴのフランになります。
The official language is French.
公用語はフランス語。
So you might think, maybe you are thinking, why French? We were colonized by Belgium.
なぜフランス語かと皆さん思うかもしれませんけれども、このコンゴ民主共和国はですね、ベルギーの植民地でした。
And independent in 1996.
そして1960年に、そのベルギーから独立をしたわけですね。
Beside the official language, which is French, we have four national languages.
そのフランス語以外に4つの、まあ、共通語がさらに4つもあるんですね。
So, Swahili, Lingala, Chiruba, and Kikongo.
キコン語というこの4つの言葉。
So during news time, we have the same news in four national languages.
この、私たちがニュース、コンゴでニュースを見ると、この4つの言葉で順番に語られるんです。
And after that, French.
そして最後にフランス語でさらにそのニュースが報道されます。
My country is the second biggest country in Africa out of 53 countries. Congo is number two after Algeria.
アフリカは53の国があるんですけども、その中で2番目に、アルジェリアの次に大きいですね、面積を誇る国。
And is Congo is bigger six times than Japan.
その大きさは日本の国土の約6倍あります。
But the population is just 75 million.
人口は7500万人ですね。約7500万人。
Not much.
そんなに多くはないです。
So the current situation.
現在の現状ですけども、
I'm just giving you a general image so that you understand what I'll be talking later. So still, we have civil war in the eastern part of Congo. Many people have been raped, especially women and young girls during the war by rebel groups.
今彼が上のですね、文章を順番に読んでいっているので、ぜひ目で追っていただきたいと思うんですけども。
Almost 5 million died from 1998to prison because of war. But there I have to explain, these 5 million didn't die just through a fight.
この3番目ですね、500万人の人が、その現在の内戦によって死んだとありますけども、これは決して内戦、銃によって、あるいはそういった内戦によって直接の被害を受けた数が500万人ということではありません。
Because of war, people run away from their homes, they go in the forest, so there they don't have clean water, they don't have medicine, they don't have enough food, so they die of disease and many problems, maybe flood and other thing in the forest.
その500万人の死者の中には、 その内戦が起きた時、村を追われるわけですよね。村を追われて、林、また森へこう逃げていきます。しかしその逃げた先で、不衛生な環境であったりとか、食べるものを得ることができない、また病気にかかってしまう、きれいな水を得ることができない、そういった不衛生な環境下の中で、亡くなってしまうという方が、この500万人の中には多数含まれているわけです。
So, as a consequence of war, we have many internal displaced people.
そのために結果として、この国内で避難民として、その住む地域を追われる方々というのがたくさん発生しています。
We still have many active rebel groups in the eastern part of Congo.
いまだにですね、たくさんの反政府、過激派のその組織ですね、反政府軍というのが活動を活発にしているわけです。
And the political situation is not stable. It's very fragile.
そのために政治体制というのはとても不安定な状況になります。
So, when I'm talking about anger, we are going to use three indicators.
私たちがこの飢餓ということを考えるときに3つのその指標があるんですね。
Those indicators will help us determine what is hunger.
この3つの指標はですね、私たちが飢餓ということを考えるときにとてもこう参考になる1つのその指標になりますね。
And also the level of hunger in Congo. So these are the indicators.
今後のその飢餓の現状を考えるときもこの3つの指標から見ていきたいと思います。栄養不足、子どもの体重不足、そして子どもの死亡率というこの3つです。
So the child mortality, I'll just read and you go with me.
子どもの死亡率について説明したいと思います。ぜひ、目で追っていただきたいと思うんですが。
So is the mortality rate of children under the age of five?
5歳未満の子供の死亡率ですね。
Child underweight is the proportion of children younger than the age of five who are underweight and don't have a good intake of food.
食事の、摂取量の不足と不衛生のために、それが不健康が相まって致命的な状態を引き起こしています。
And undernourishment is the proportion of undernourished and percentage of the population reflecting the share of the population withnot enough calories in the body.
また栄養不良はですね、そのカロリー摂取が十分でないためにそういった問題が起きてしまう。
So all these three indicators,
この3つ、全て3つの指標において、
at the point determining the level of hunger in the DRC.
この3つの飢餓現状を今後の危険の現状を示しているわけですね。この3つの点から見ていきたいと思うんですが。
So, what do you think is hunger?
まず最初に、その前に飢餓とは何なのかということをちょっと考えていただきたいと思うんですが。
Every time when I do my presentation, I ask at least one or two volunteers. Because, you know, yeah, we still have some time. So, what do you think is hunger?
ぜひ皆さんにこう考えて、ぜひ何人かの方にですね、発表していただきたいと思うんですけれども、飢餓ということを考えるときに、皆さんどういったことを思いつきますか?
In Japan, I know it's very difficult to say what is hunger because Japan has enough food.
私は、しかしこの日本でこの飢餓ということを考えるときに、確かにこう想像することが難しいという方は私はよく理解していますが。
But please, just one or two people, if you have an idea.
いかがでしょうか?皆さんの中で何かこう、考え、イメージ、シェアしていただける方はいますか?今その場で。飢餓ということをイメージ。飢餓ってどういうことを連想しますか?痩せ細ったこと。
Okay. Thank you very much for the answers. Those are correct answers.
これ、答えをくださりありがとうございます。それ正しい答えですね。
This is what I got from the dictionary and from the World Food Program about hunger.
辞書で、上はですね、飢餓について調べた。また下の方はですね、国連の世界食糧計画というところが、飢餓の定義として、そういった、こういった言葉を掲げています。
And I think this first one for me is very clear. I really like this.
上の方が比較的私としてもこうはっきりとこうイメージしやすい 説明になっているかなと思うんですね。
He said hunger is usually understood to refer to the discomfort associated with lack of food.
飢餓とは食物の不足によるそこから出てくる不快感ですね。
This kind of the graphic from 1996 to 2012 showing the level of hunger in the world.
これ1996年、90年から2012年までの世界の飢餓の現状を地域ごとで表した表です。
You see here, Sub-Saharan Africa is very up.
このサブサハラアフリカというのは、サハラ砂漠より南の国々ですけれども、その地域というのはとても高い数値ですね。
Also, South Asia.
また、南アジア、東南アジアの地域も高い数値が出ています。
So here is, the under mortality rate.
先ほど説明した3つの指標というのが出ていますが、一番上の赤黒い部分というのが5歳未満の死亡率になります。
So、very high.
とても、サウス、アフリカは高いですね。
But in the next, graph, you, notice that, for the South Asia,
しかしその隣のサウスアジアはどうでしょうか。
Is going to, decrease.
徐々にこう減って年を重ねるごとにですね減少しているのが分かると思うんですね。
But the problem will remain here.
しかしこの、南サウスサハラアフリカというのは未だにこう高い状態というのが続いているのが分かります。
Here is the result. You see here, red.
その結果としてこの赤い部分、特に飢餓の進行は深刻なところですけども、
It's very high, extremely alarming, so it's very dangerous.
とても危険な状態が赤い色で塗られていますが。
But you see here, South Asia, kind of no red.
東南アジアを見てください。赤い部分というのが見当たりません。
But here in Africa, we still have red.
しかしアフリカはどうでしょうか。いまだに高い。
And my country.
そしてこの矢印のところが私の国です。この赤い部分、私たちを含まれている、私たちの国が含まれているわけです。
And see again the result, as I said, as I mentioned before, here, these are the countries that decrease the level of hunger.
この表の左側、緑色の部分ですけれども、これは飢餓人口、飢餓の割合が減っていることを示す表になります。その国々ですね、ペルーとか。はい、
so here, the Peru, all these countries, but here,You notice that all these countries are in sub-Saharan Africa except this one, North Korea.
右側がその逆を示す表ですけども、この北朝鮮以外ですね、は全てアフリカの国々が、この飢餓の割合が上昇している、上昇傾向にあるということを示しています。
And number one is my country, plus 66%.
そして最も高い数値を、66% という数値を出しているのが私の国、コンゴ民主共和国です。
Why we are using this one, of 2010 to 2012, is because there is no data for 2013 and 2014 in Congo.
このデータはですね、2012年のものですけども、この13年、14年というのはデータがありません。
Why no data in Congo? Because researchers cannot access where there is war to collect data.
特にコンゴのデータがないんですけども、なぜコンゴのデータがないかというと、内戦ですね。内戦があることによって、調査をする団体が入ることができなくなってしまったんです。
So we are still using this is almost like, 2011, so 2 years, 3 years back, but it's still very, relevant and important.
なので私たちは、そのデータ、一番新しいデータとして、この2011年のハンガーマップ、飢餓の状態を示すマップを使いますけども、いまだに赤い、今後はとても高い割合ですね、数値が出ています。
Number 5 again, very high, and you see the color of number 5?Is the same color with here.
この最も高い数値を示すナンバーファイブ、5の数値と同じ色がですね、コンゴ民主共和国に色付けられているわけです。
So this is what I wanted to show you, to give you an image that the hunger situation in sub-Saharan Africa is very high.
ぜひこの、まあ、イメージとしてですね、これを見ていただいて、このサハラ砂漠のより南の国 が現状がですね、飢餓の現状が高いということをぜひ知っていただきたいと思います。
And this connects very well with the World Food Program we are doing here in Japan.To let the people know that the situation of hunger is still very high in other countries of the world.
国連がこのようにですね、飢餓の現状を示す表を発表してくださっていますので、ぜひこの、ことをぜひ覚えていただきたいと思うんですね。
You see the last again, saying these countries, they have a very high mortality rate.
ここに示されている国々というのは、5歳未満の子供の死亡率が最も高い数値を出しています。
But the question is this: What are we doing?
そこでまあ質問なんですけども、じゃあ私たちは何をしたらいいでしょう。何ができるんでしょうか。
This is what we are trying to do in Congo.
これがコンゴの現状ですね。厳しい現状を示しています。
We cannot solve all the problems, but we can do at least something.
全てのその問題を解決するということは確かに難しいかもしれないけど、しかし小さなところからですね、この働きを始めなければなりません。コンゴ民主共和国、ここに書かれているのは栄養不良の人の割合が最も、世界中でですね、最も高く、総人口の約 70% が栄養不良なんですね。特に子供の死亡率っていうのは世界で最も高い国の一つとして、紹介されている。それがコンゴ民主共和国です。
Here, again, the consequence of war. At the beginning, I mentioned, I say, these women, they are being raped in the Congo during the war.
その内戦の結果としてですね、その時に、この写真を見ていただくと女性の姿がありますけども、彼女たちはその内戦の時に、その反政府軍によってレイプされてしまった被害者です。
The question is, why are they raping them?
なぜ彼らはこの女性たちをレイプするのでしょう。
These women are not soldiers. They are not fighting. They are just innocent people.
彼らは戦う兵士でもありませんし、その反抗する力もないですよね。なぜ彼ら彼女たちがそのような被害を受けなければならないんでしょうか。
But this is the strategy the rebel groups are using to break the society down.
しかしこれが反政府軍の一つの戦略なんですね。彼女たちを傷つけることによって、その地域社会を破壊することが彼らの目的なんです。
Because in many African cultures, when a woman is raped, cannot be accepted by the society any longer.
なぜなら、このアフリカの一つの文化として、こう、ご主人以外の人にですね、こうレイプされた女性というのは、社会的に阻害されてしまうんですね。社会的に受け入れられない。そういう文化がアフリカにはあります。
The husband who reject her, the children who never accept the mom again.
その結果として、ご主人は、彼らを否定、奥さんたちを否定します。まあ、子供たちさえも、お母さんとして受け入れられなくなってしまう。
So the poor ladies who become isolated in the society.
そのため貧しい、このいった、環境にある女性たちというのは社会的にも孤立をしてしまうんですね。
But remember, these women, they are the pillars of the society. They are the ones who wake up early in the morning, they go to farm, they bring food and cook for their children.
しかしこの女性っていうのはこのアフリカのその地域の中でとても高い役割がありますよね。朝早くに起きて、ご飯を作りますし、また子供たちの世話をしなければならない。
So destroying the life of these women is destroying the entire society.
しかしそういった女性、そういう女性を狙うことによって社会は本当に大きなダメージを受けてしまう。
And this is the strategy of the rebel groups.
これが反政府軍の一つの戦略なんですね。社会を攻撃する、その地域社会を破壊する。
So please remember Congo in your prayer so that peace can come back very fast.
ぜひ皆さんにこのことを覚えてですね、祈っていただきたいと思います。早くこの地域が平和になるように。
So I talk already about this, so we are going to jump this. So this is what we are doing in the Congo.
この今からですね、これから私たちが実際にしている活動というのを紹介したいと思うんですが、
From last year when I went to Congo, I was sent by JIFH as an international staff, and we started supporting the internal displaced people with food.
JIFH のコンゴ駐在スタッフとして去年私は派遣されましたけども、まず最初にしたことは国内避難民の方々への支援、食料支援ですね。
So we buy food for them and we buy medicine and we support their children in some ways.
まず、まあ、食料、必要な食料を与えて、この、また薬を与えて、また子どもたちのケアをしました。
So here we the internal displaced people. Here is the situation of war in our neighboring country, Central Republic of Africa.
まずそういった国内での避難民の方への支援と、また中央アフリカで、内戦が起きて、そこからコンゴに逃れてきた方々への支援、国外からの難民の支援というのもしています。
So these are not Congolese, they are Central African Republic people, so we support them too.
なので彼らはコンゴ人ではなくて中央アフリカの人たちですけども、彼らも支援しています。
Just recently we have started a feeding program with 20 poor children.
最近始めたプロジェクトとして20人の最も貧しい子どもたちへの支援というのも展開しています。
So we give them food two times a week.
私は1週間に彼らに2回の食事をですね、提供しているわけです。
We are thinking of increasing, if we get, enough budget, but now we are giving them two times, so they come to the church, we cook food for them, and we use that time to teach them the word of God.
経済的な理由で今は2回しかできていないんですけども、将来的にはこの週に4回は、ですね、この食事を提供してあげて、そしてその毎回彼らは教会で料理をするんですけども、教会に彼らが来て、そして食事をした後で必ずこの御言葉を共に子供たちに分かち合っています。
Here we support the widows and orphans.
また私たちはその孤児やまた未亡人の方々への支援もしています。
So we give them, we organize like seminars for them. So when they come,We try to comfort them because they've lost their parent and they've lost maybe their husband. So we give them courage and say, God is with you.
こういった両親を亡くした子供たち、言って傷ついた子供たちや、またご主人を亡くされた女性たちに対してですね、セミナーを開いたり、また励ましのそういったプログラムを通して支援をしているわけです。
And time to time, we give them some food.
また、時にはそういう方々への食料支援というのもしています。
So this is the distribution day for the refugees from Central Republic of Africa.
この日はですね、中央アフリカの方々への支援をした写真ですね。
So please watch a short video of what we did in during the distribution day and interview of one of the refugees from that country.
今からですね、その時の支援の様子、またインタビュー、中央アフリカから逃れてきた人々へのインタビューをしたその様子、彼らの経験をですね、語っていただきましたので、ぜひ見ていただきたいと思います。
Merci beaucoup.
Maman Bote. Les lois vignes.
La vie là, ça, la vie Koundé. La vie du Yoko, là, surtout Kassi. La voilà, Mananini, pas un jour, les athées.
On s'en a un jour, hein? On
s'en a un jour, vous êtes dans la vie, la matinée, la vie, 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 la vie,
la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie,我跟南京人是，南京地方我听嘛，这东北古丹啊，你们这古人家，白古呀，台湾白古呀，苏州白古，山东的苏州白古，所以我古丹帮我，你给他翻起古古卡的，这古起码是了，你们那南部看了，山巴山巴起，这古古，白古布他古听的还是，妈妈我们他苏州听个，他话布听听个。来个起码那么，马起来，刚刚阿婆那我起码看那么那酒咖啡。来个都过米那尼尼，不要不，阿比他把乌村的干巴人聚集，我去苏西哥，乌村的干部装个。旁边我可以阿些，我们肯定没马的少。哎，可以阿都有土崩的啦，还可以没马苏的把咖啡去吃，反正土板那边可以卡开，是阿提巴可以杀苏的，还可以拉去杀的苏。这土阿可以肯定哇，那地方可以拉的苏。我带把空翻来，那把那尼尼那刚翻一翻了。Quand ça coule bon, on peut dire que ça tient à bima, ban à pas à bon, on va péter, donc on va pas péter. Là, on souffle la ban.
Banane, on a pas vous manqué, mon bain à Bassoda.
Eh, Bassoda.
Bassoda, on a été un gouvernement, on vient d'arrêter.
Eh, bah, Réder.
Comment, banane?
So this is the same day of distribution. And here is just one short story. I will say it fast. This man, he came after we finished the distribution.
この男性のちょっとストーリーをですね、紹介したいと思うんですけども、彼は物資配布が終わった後に私のところに来ました。
The wife was pregnant when he ran away.
彼が逃げてくるとき、奥さんと一緒に逃げてきたんですけども、彼の奥さんも妊娠をしていたわけです。
So, when he came to see me, he told me the wife gave birth.
その時彼が私に教えてくれたのは、その逃げてきた時その場所で彼女もまた出産を迎えました。
So I asked him why you are not happy, you don't look happy. He said no, I'm confused.
子供が生まれて嬉しいことにもかかわらず彼の表情はとても暗かったんです。そしてパニックになっていました。
So, He told me no, I was expecting my wife to give birth to one child.
私は最初その子供が生まれたとき、一人の子供が生まれると思っていたんです。
But my wife gave birth to three children.
しかし、私の妻はですね、三人の子供、三つ子だったんです。
At once. So I asked him, how many children did you have before?
なので、彼ですね、これまでに今、子供何人いるんですかと聞きました。
He said six children.
すでに六人の子供がいたんです。
So now I told him, how many do you have? He said nine.
なので、今彼の九人のですね、子供。
That's why you see him confused like this. So we gave him like double of what we gave to other people just to support him with what we had.
9人の子供を養うために彼はとても気持ちがですね焦っていたので、私たちは彼の必要に応えるために通常支援よりもたくさんですね支援をして彼を送り出しました。
So please watch the second video. It's for the internal displaced people and is the last one.
最後にですね、もう一つの映像を見て、いただきたいと思うんですが、
so、this is in Lubumbashi.
これは国内避難民の支援をしているルブンバシという地域の映像です。これはルブンバシにあるストリートチルドレン の教育施設ですね。当機構のですね、親善大使のソン・ソルナムさんというフルートのですね、プロの奏者ですけれども、彼もこの地域を一緒に、ジェロームと訪問して、そこでコンサートを持ってくれました。また個人の子供たちの家、子供たちを訪問しですね、学校でのコンサートの様子です。そこでパン秋元というですね、備蓄また支援をするためのパンの缶詰というのがあるんですが、それを支援しました。また国内避難民キャンプ このリーダーパメラさんという方ですけども、彼も同じようにですね逃げてきて、そしてここでこの国内避難民をキャンプして、あのビニールのあるところはトイレですね。こういう人たちが避難してそこの地域に過ごしているわけです。その地域のノルバシの地域にある教会、グレイス・エヴァンジェリカル・チャーチ、ここで
I'm not
地域のグレーテバンドリカチャージの牧師先生、このシンビ牧師はジローブの奥さんのお父さん。地域の教会とですね、JIFが協力をして支援したものですね。聞いてくださってありがとうございました。最後の映像のちょっと法則なんですけども、最後に出てきた、国内避難民のパメラさんという方は、自殺をしようと思ってたんですね。もうお兄さんを殺されて命からがら逃げてきた。しかしそこでたまたま行った教会に、その先ほど出てきた地域の教会に行って、その時にイエス様と出会ったんですね。そこでイエス様をその場で信じて、もう涙を流しながらそこで平安に包まれて、そして彼はリーダーとして、先ほど見ていただいたら男性がほとんどいないんですよね。男性がほとんど殺されてしまって、彼らがリーダーとして立てられて、本当にさまざまな悩みを抱えていたんですけども、その教会の先生がですね、励ましてくださって、この関係が生まれて、彼らとその支援が今回なされて、そのようにですね、地域の教会を通してこの働きというのは進められているわけです。皆さんもですね、もうすでにこの毎年のようにこのような場所を、このような提供させていただいて、また世界食料で覚えてこの礼拝を捧げてくださっております。本当に感謝をします。今からですね、その日々の支援の感謝、また一つの、また支援の一つの形として、最後に一つアピールをですね、説明をちょっとさせていただきたいんですけども、このハンガーゼロを目指す上での一つのプロジェクトとして、今国内で広げている活動に、あのハンガーゼロ自販機というのがあるんですね。でそれの映像をちょっと短く見たいと思いますが、
飲み物の自動販売機、ドリンクを購入するだけで国際協力や国内の災害時に役立つ自動販売機があることを皆さんはご存知ですか？ハンガーゼロ自販機、売り上げの一部を飢餓と貧困に苦しむアフリカの人々を助けるハンガーゼロアフリカの活動に用いられます。また同時に設置される備蓄ボックスに保管されたボトルウォーターやパンの缶詰は、国内で大規模な災害が発生した場合も緊急食料として無料提供されます。飢餓に苦しむ人々を救う国際協力、国内の緊急災害に対応する自動販売機、ハンガーゼロ自販機、設置場所のご提供、ご協力をお願いしています。
はい、このようにですね、今、まあ、一つこういった、まあ、教会であったりとか、また学校であったりとか、また老人ホームの中にですね、このようなハンガーゼロ自販機ということで、1本買うごとに10円がその募金されるシステムになっているんですね。今すでに全国40カ所ぐらいに設置が進んでいるんですけども、このような形で、ハンガーゼロ、まず自販機を設置することで、この国際協力と。そしてまたさらに、その時に設置されるその備蓄ボックスというのが出てきましたけども、これは設置したところに必ずついてくるセットになっていまして、その災害に備えるための水であるとか、パンの缶詰というのがセットになって、それも無料でですね、配られます。そしてこの3年間備蓄できる内容になっているんですけども、その期限が切れる頃には、それを回収してですね、その 来る前にアフリカであったりとか、そういう食料支援の地域にも、その缶、その備蓄したものをも再利用してですね、届ける、そういったシステム。またその備蓄もできますし、そういった国際協力を目的とした意味で、こういったものがありますので、またぜひですね、様々な形での支援というのを、ぜひ、また祈ってご検討いただけたらと思うんですね。もうすでに、本当にこの尾上聖蘭教会の皆さんには、支えて祈っていただいて支援を本当に感謝いたします。で今日は特別ちょっと長くなってしまって大変申し訳なかったんですけども、このような機会をいただきましたこと本当に感謝をします。ぜひ続けて、祈りにこの世界の飢餓と貧困の中にある方々のために祈りを捧げて、共にこの働きに携わらせていただけたらなとそのように願っております。以上です。ありがとうございました。